ということでございましてね、
はい、
まあ今なんていうんですか、時代はまあバーチャルと言いますかね。
そうですね、
まあ、昔からなんやけどね、このバーチャルがどうとかね、3D がどうとかね、今は何ですか、こういう
メガネですか、
ああいうかけてなんか立体的な
VR みたいな、
VR 的なね、でも昔からよくこち亀で言われてるんですけどね、秋元治先生が言うのはもう昔からずっとその 3D の話をやってると、
うん、
ね、でも全然なんていうかな、この結局浸透してないっていう。
鋭いですね、こち亀はやっぱり。
そうなんです、昔からそういうネタになってるぐらいで、はい、まあ、いつの時代もこれからは 3D や 3D や言
う
て、
そうです ね
立体立体って言っても結局なかなか
浸透してないのが ね現実、
現実にこの例えば体験するものとのねギャップっていうのは、うん、まあ、やっぱり若干最後のこう一重のとこであんのかなっていう。
そうですね、結局はこう、アナログにね、頼るっていうのがね、あるのかもしれないです ね
あるんですけど、
はい、
そんな中この間うちのですね、和歌山放送 の営業のね、もうベテランの人が、
はい、
あ、これちょっとよ、ちょっとねっつって、ほう、ちょっとこれちょっと VR ちょっと体験しようやって言って、
え、
いきなり言い出してね
急に、
そう、まあ、VR がやっぱりすごいらしいと、
はい、
いろんなことがね VR で、まあ、体験できる時代になってきたと。
そうですね、うん、
で例えばイベントとかでもね、
はい、
そういうイベントの仕事、まあ、受注したら、まあね、先行者利得とかって言い方ありますけど、まあ、やってるとこは少ないから、
まあそうですね、
うん、
ある意味ニッチなところではあるのかも分かんないですね。
そうそう、今まだニッチやけど、もっと市場も広がるかも分からんと、
はい、
なんていうかな、会議とかでもその会場のことも考えやんでいいし、うんうん、いろんなイベントの準備って大変じゃないですか、椅子並べたいとかね。
そうですね、
少なくともそういうことはもうせんでいいやないかと、
はい、
だからその、
は
い、なんていうんですか、そのそれぞれが家に例えばバーチャルのね体験できるものがあれば、
うん、
そういう準備を、まあ、客入れる手間とかそういう申し込みとかをね大幅に省いて、でもイベントすることができると、
その場にいるような感覚でね、
そうそう、
できますから。
珍しくそういうこの戦略的なことを語り出してね、
新しいことをね、
そうそう、やろうかなって言って、イベントディレクターで、まあ、またいてるんですけど、その人にずっと話してんのよ、
はい、
あ、そうですね、確かにそういうのもありますねとか言って、うん、で和歌山やったらこういう会社の人がこんなことやってますねとか言って、
お
でちょっとあれで林くんも、まあ、僕林って言いますけど、林くんもあれやでちょっと調べて今度ちょっと番組で取材行こうよとか言って
本格的ですね、
すごいこう熱心にね、イベント、その VR を使ったいろんな展開を考えてはんのよ、はい、
うん、
で、まあ、僕は心の中ではね今言ったように、まあ最終的にはやっぱり音楽にしても何にしてもそのリアルで体験することにはなかなかかなえへんのちゃうかなっていう気持ちは、まあ昔からずっとあるんですけど。
そうですね、
ただリアルに体験するのはもうものすごい余裕のある人、時間とかお金に、例えばスキーなんかね、
はいはいはい、
時間とお金に余裕のある人だけがやるレジャーになって、
うん、
我々みたいな貧しい庶民はですよ、
うん、
もう VR で済ましとこうみたいな、温泉とかでもほんまに金と時間のある人は現地に行く、
はい、
で僕らみたいなもんはもうね、あの家の4畳半の部屋で三角座りしながら、その
どんだけ貧乏
VR のメガネをかけて
ね、
まあ疑似体験するっていうのは時代がもう来るんですかねみたいな話を結構長いことしてたんよ、
ほう、
2、30分ぐらい、
まあ、結構長いですね、
僕はまあ他の用事しながらですけどね
、
でそれはそうと、どう、なんで急にそんな話言い出したんですかって、普段そんなこと何も言えへ
ん
人なんやんか、
う
ん、釣りの話ぐらいしかせえへんねんけどなんでそんなこと言い出したんですかって言ったら、いや今日のおはよう朝日でやっててん、あんたネタ元おはよう朝日だ、あんた参りましょう、せーの、らしくあれ。
太平洋に突き出した白浜町千畳敷です。お聞きの放送は和歌山放送です。
ということで、
はい、
千畳敷ってこんな音してたっけ。
そうですね、
僕も行ったこと、僕ら行ったよね、千畳敷。
行きました、
あの受信企画の最終点は千畳敷やったやんか、はい、こんな音してたかな。
場所によるんですかね、
かなり突端先端まで行って取ったんかな、
かなりこうマイクをグイッと、
うん、もう波のもうとこにドワーって近づけたらああなんのかな、うん、
でもさっきのねバーチャルの話もそうですけど、
うん、
こういう千畳敷とかね、
うん、
那智の滝とか、
はいはい、
そういうところ の映像を撮ってきて、
うん、
こういうリアルな音で流されたら、
うん、
その場にいるような感覚になるかもわかんないですね。
まあなあ、うん、まあそういう素材は結構多いけどね、今それこそさ、
ね、
県内 その有力民放局なんかでもいろいろこの世界、ね、県内のいろんなとこの映像素材とかあるやん、
されてます ね
昔、うん、美しき和歌山の DVD
あ
るやん、
ありました ね
あと黒潮は、
あ、 そうか、ふわーんっていう、ね、昔どうでもいいですけど、うん、
この番組全部どうでもいいや
ねん。そうなんです。
30分間ずっとどうでもいいねん。
通ってた中学校に、うん、金曜日の夜のね、番組のロケが来て、
金曜日の夜の、
まだあと
テレビ、ミュージックステーション、
違う
だって金曜日の番組ってあと何やろな、
栄え谷の局のね、
避難丸ごとテレビ
ありましたね、平坂さんのね、じゃなくて
、
しそ丸さんがね一回来られたことがあったんですよ、
中学校に、あそあでーって言って、
そう、おばちゃんの格好で、
あ、そう、
その各市町村を、それこそガチャガチャで、出たところに行くっていうロケがあって、
はいはいはい、
で一回来られたことがあって、
うんうんうん、
でそのロケをしてた、カメラマンとディレクターが二人でこう並んで歩いてて、よく歩いてたんですよ、
はいはい、
興味あるから、
はいはい、
でパッて見たら、栄谷の局のロゴじゃなくて、その美しい和歌山の制作会社のロゴが貼ってあって、
あ、はいはい、あ、
これ美しい和歌山ですよねって言ったら、なんでそんなん知ってるんって言って、その二人と握手したっていう思い出が今
蘇ってきました。
蘇りましたね。
あ、でも美しい和歌山持ってないんやろ。
持ってないんですよ。
なんとかちょっと探して、
そうですね、
手に入れてみんなで鑑賞会しましょう。
いいですね、
うん、
はい、
ということで参りましょう、はい、マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです、
はい、
このコーナーではタクチェリーがですね、今週のアシスタント B のヤタロー君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
まあね、リアルで体験するっていうのがね、
うん、
いいっていう話で、
はいはい、
まあ、先週の話とちょっと続くんですけども、うん、香川県の
ね、 いいよね、
訪問記、
ええー、な、俺も行きたいな香川。
いいですよ。
萌えは、
和歌山からやったらフェリーでね、
そうよ、
四国徳島に
結んでね
、うん、そこから上がっていくのがいいかも分かんない
です。いいです、よろしいですね、
で、やっぱりリアルで体験できるそこにとらわれる必要はないんですけど、うん、温泉にね、
温泉
行ってきまして、
ええー、な、温泉最高やね。
香川の温泉といえば、
うん、
有名なところね、いくつかあるんですけども、
はいはい、
そこまで、名前的にはあんまり知られてないんかなっていうところがあって、
はいはい、
仏性山温泉っていうところがあるらしいんですよ。
正直全く初めて聞いたんですけども、
そう、僕も初めて調べて分かって、
なんでそこにしたの。
いや、なんかあんまりなんていうんですか、有名どころやったらこう混んでるイメージあるじゃないですか。
ああ、まあな、
土曜日とかのお昼やったら
混んでるわ、
でちょっと距離はあるけれども、
良さそうなところ、
電車乗ってね、琴電で行けるところなんで、
はいはい、
ちょっと行ってみようかと。
なるほど。
そしたら駅降りて、
うん、
ちょっと離れてるんです、10分15分ぐらい歩くんですけど、もう本当に何て言うんですか、駅前の商店街じゃないな、なんか昔のね、お店がいろいろ何軒か立ち並んでる狭い道を、
はいはい、
もう一歩通行みたいな道を歩いていくんですよ、
はいはいはい、
そしたらもう地元のなんか惣菜屋さんとか、
うん、
でも昭和から続いてるようなコインランドリーみたいなのを通り抜けて、たどり着いたその仏性山温泉の施設、
うん、
そこだけがやけに近代的な建物やって、
いいね。
で中入ったら、なんかね、ほんまに美術館とかに置いてそうな、なんちゅうんですかね、本とか文庫本とかが置いてあったりとか、
美術館に置いてそうな本、
そう、
芸術新潮
どうやろ、だからなんか普通のスーパー銭湯みたいな感じのスポーツ紙が置いてあってとかじゃなく、おしゃれな温泉
やった、まあ、要は垢抜けた施設やったってこと。
そう
へ
で、
ええ、やん、
その時もね、多分地元の人やと思うんですけど、
うん、
何人か来てはって、
うん、
土曜日のお昼過ぎやったんですけど、
はいはい、
で温泉入ったら、
うん、
まあ、ほぼほぼもう露天風呂みたいな感じの、でサウナもあるし、大浴場もちゃんとあるし、
今サウナ流行ってますよね。
流行ってますね。
ね、
私あんま好きじゃないんですけど、
まあ僕も鼻キーンって痛くなって眼鏡外さない、そんなことはいいんやけど、ほんでほんで、
いや、そう、
うん、
で体洗って、
うん、
でまあ最初ちょっとその内風呂っていうんですか、大浴場、
はいはい、まずはそこからね、
に使って、で露天風呂行こうかいな、
はいはい、よろしいですね。
ほんでもね、露天風呂行ったら、なんか木製っていうか木でできた、ほんまにマスみたいな感じの
浴槽、
四角の浴槽が3つ並んでて、
珍しいな。
で真ん中にベンチあるみたいな、でこう植え込みがあったりとかして、
ね、ええやん、癒されますね、
癒される感じので、入ろうかなと思ってパッて見たら、その一つの木の
浴槽
に、おっちゃん3人が、頭だけそのヘリにつけてこうやって寝てるんですよ。
あるわな、まあ、大体ね、基本的に入浴施設ってね、ローカルルールというかね、もう常連さんが多いんですよね。
そうそうそうそう、
僕もこの間のちょっとした銭湯に行ったんですけど、うん、やっぱりね昼間は常連多いねん特に。
あ、そうですね、
僕もねその時4時ぐらいに行ったんですよ、そしたらなんかねちょっとどういうルールなんかなと思って、なんかみんなね誰かおっさんに挨拶してるような気すんのよなんか一人のおっさんに、ちゅうかみんな常連で、やっぱ俺も分からんけど挨拶せなあかんのかなと思って、なんとなく入っておざいますみたいな感じで、いつもみたいな、はい、スーみたいな感じでね、野々村さんに挨拶するときみたいなスーってなんか挨拶か分からんぐらいで入ったんやけど、はい、さらにもう一人なんか頭の中に座ってるおっさんにみんな挨拶してるような気がするなこの銭湯と思って、
主みたいなね。
そうだからさ、うん、もうそれもなんか 俺ひょっとしてここで体洗ってあかんのちゃうかなとかさもう気になって気になって、
この一元あるあるですよね。
そうだよ、もう厳しいだからさ、うん、夜やったらまあ一般客を交えるけど、はい、やっぱり昼の3時4時とか常連ばっかりやから、
そうですね、
僕がこの浴場のローカルルールを壊してるんじゃないかと思って、すごいもうすぐ出てきたもん。
わかります、
う
ん、でも
でそちらはどうでしたか。
いやまあそこも挨拶するみたいなことはなかったんですけど、さすがに
僕行くその銭湯挨拶してた、みんなしかもこの人に挨拶してるなっていう様子が伺えたんよ、なんか、
あ、なんか権力者なんか分かんないですね。
だから何なんかなと思ってね、
まあ、そこで挨拶せなあかんっていうのもよく分かんないんですけど、
だから一応スーって言っといて、出るときはしたーって言っといて
気にしてね、
うん、
すー目つけられたらあかんから、
そうしたーって言って、うん、これ大事
確かに、
うん、
でね、そこの温泉はまあそんなことなく、
う
ん、あ のんびりできたんですけども、
羨ましいわ。
私あんまりねこう長い時間お風呂に浸かれないというか、
いやみんなそうやと思いますよ。
だって人によって20分30分ね湯船に浸かって
こう、まあ、得意なれ、
まあ、体冷ましながらですけど、こうねのんびりされてるっていうのが結構あるじゃないですか、
まあ、人によってはねありますね、
うん、だいたい長くても10分が限界で、
まあ、10分入ればもうポカポカや、風呂なんかね。
そうでもそれでちょっとフラフラするぐらいの感じなんですけど、10分入った
らフラフラよ。
でまあ体冷ましながら入って、
うん、
で出てきて体拭いて、
うん、
冷たいお茶飲んで、
はいはい、
そこの出たところにちょっとこう座敷みたいになってて、あ、
はいはい、休憩できる、
休憩できるところ、
はい、いいですね。
でのんびりなんていうんですか、
うん、
そこの温泉施設の植え込みをこうぼーっと見ながら、
うん、
すごくのんびりしたっていう。
ええー、なー、僕も連れてってほしかったわ僕ほんまにその近所の銭湯行ってやな、ローカルルールにとらわれが気になりすぎて全然ゆったりできんかったもん。だからもうずっとこのロッカー使ってへんかな、ロッカーもひょっとして定位置あるんちゃうかと思ってさ、常連の、
はいはいはいはい、
だから僕もずっと知らんふりしてもうテレビ見てたもん、もう佐々木朗希のピッチング見てたもん、ずっと。
あー、日曜日のお昼ってこと
ですねそうそうそうそうそ
う、で、まあ何ていうんですかね、
うん、
観光地とかの方がそういうルールなさそうじゃないですか。
ないわ観光地は。
地元のね銭湯とかってやっぱり
あるわな、
気にしますけど。
特に銭湯はあるわ、
まあ、
ゆっくりできた、ね、
ゆっくりできて地元の西日本放送聞きながらラジコで友達の帰りを待ってた。
いいですね。ほとんどで僕西日本放送聞いたことないよ、そういう意味で言うと。
僕あんまりねないんですよ。
あ、和歌山でも入るけどね、
うん、入ります ね、
ね、
海岸沿いは特に
ね、
うん、
あんま聞いたことないな。
で海向こうのね山陽放送とかにしたらちょっと競馬やってたから
あ
やってこっちかなと思って。
なるほどね、
はい、
さなかなか充実した食卓でございますね、はい、ま羨ましいですね、はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースです。
はい、
マツケンフィーバー、
あ
だいぶ前の話になりますけどね、5月の15日ですか、
はい、
若祭りがね、
うん、
ありまして今年は400年、
ね、
ということでね、まあ、本来はあの若浦周辺で
渡御、ね、
行列があるんですけども、
う
ん、まあ、今回は和歌山、こんな話もう100遍やったからね、今更僕が言うことでもないんやけど、
まあまあまあ一応ね、うん、盛り上がったということで、
まあ、ゲストにまあ松平健さんということで、
はい、
うん、まあ、僕はちなみに今これ撮ってる時点ではまだあの映像でそういうのあんまちゃんと見てなくて、その境台の有力民放の特別番組、
はいはいはい、
一応録画はしてるんでそれでチェックしようとは思ってるんですけどね。
1時間のダイジェストと再放送もあるみたいですね。
あ、そうそうそう、再放送そこまで宣伝してあげやんでも別にええんちゃうと思うけど、まあこの放送の時点でも終わってますから、うん、
はい、
僕はあの初回の放送も録画してあと見るだけなんですけど、
うん、
でまあ和歌山放送もですね、
はい、
いろいろスタッフが出まして、
うん、
場内でいろんなこのお仕事をね、
司会とかね、
そうそうしてたんですよ、であの女性アナウンサー陣とかもね、
はい、
あの現場に行ってまして、
うん、
でまあ、あ豆船ですみたいな、ね、説明やったりとか、
ええ、
そういうのあったんですけども、いきなり
お、
ね、いきなり
急に何か、
そうそう現場について、
はい、
まずさ何をしたかっていうね、
まあ、普通やったら例えば挨拶とかね、
あ
設営とかね、
あそうですね、
ありますけど、
違います、いきなりハンバーグ弁当っていうね、 これはですね、黒川ディレクターと、中川アナウンサーのコンビで、
あ、
いきなり、ハンバーグ弁当を食べる黒川さんっていうね。
いいですね。
まずは腹ごしらえからって
。確かに、腹が空いててはね、
そう、
戦もできないということで。
そうそう、まあ現場によってはね、うん、まあ、あのスタッフにまとめて弁当を買う現場もあれば、
はい、
スタッフごとに食べてねという、それぞれで、ね、命名で食べてねっていう現場もあります。これはもう命名の現場やったんで、はいはい、まずはハンバーグ弁当、
うん、なるほど、
スタート、
腹ごしらえから、
腹ごしらえからスタートっていうね、らしいなと思いましたね。
はい、
自宅で、
うん、
まあ今何でも自宅でできる時代ですからね。
そうですね、この番組を収録したりとかね。
そうそう、やってますよね。で、今年春のやっぱりね、話題としては、あの元気和歌山市が西林さんになったっていう、うん、あのね、で
最初一大トピックがありましたけども、
そうそう、最初シックハックして編集してね、
はい、
ずっと会社であのやってて、でもまあ私なんとか頑張るねんって言ってたんですけども、気づいたら別の人が編集してたっていう伝説はあるんですけども、そんな西林さんほんま最近会社で見かけへんようになって、
ほう、
いつもう取材に行ってる様子も見かけへんから、
はい、
どうなってんのかなって、この間久しぶりに1ヶ月ぶりぐらいに会社来た言って、
ええ、
西林さんに技術の人が置いてたケーブルずっと置きっぱなしだったんよ、
はいはいはい、
それぐらいずっと、ね、来てなかったんですけど、
うん、
今もう完全に全部自宅でやってますって言って、
へー、
ええ、
でもそうか、アプリっていうかソフト入れたらね、
そうそうそう、
簡単に
もうあの会社に行かんでもできることが分かったって言って、うん、もう今自宅でやってますって言ってましたね、
はい、
まあそういう時代かなっていう感じ、
いい時代になりましたね、はい、
小田川さん、
私の話題ですか。
あ、そうなんですよ、やっぱり今第2次いや第3次小田川さんブームが和歌山放送来てるかな。まあ当然第3次ブームの火付け役は我々であるっていう、はい、
まあまあずっとですよ。
そうやね、
もう
ずっとブームですけどね、うん、
はい、
で、この間ですね、つながりましょうっていうね、お昼のコーナー、うん、月曜日ね、
前
回月曜日に、
はい、
じゃあ続いては新宮です、柿代京子さん、尾崎さとみさん、
小坂さんが呼びかけた、
呼びかけたら、
はい、
じゃあ、まあ課金は出てきたんですかね、尾崎さとみさんは出てこなかった、
はい、
で誰が出てきたんですかね、これ
聞くところによると、太田川さんが出てきたっていう、
太田川さんが出てきたという、ということで、
はい、
尾崎さとみさんに代わって北尾アナウンサーが出てきたというね、はい、小田川アナウンサーモノマネの本家本元ですから。
そうです、
ね、
まあ一番最初は、なぜか掛布雅之さんで出てこられたんですけどね、
最初は掛布さんで出てきたんですね、それちゃんと分かってました、スタジオ、
あの本社はえってなってました、
ね、いや、あ、なってた、
まあ声しか聞いてないですから、
そりゃそうよね、まさかというのがあるからね、
でその後岡田昭信さんのモノマネ、
岡田さんのモノマネをしましたか、なるほど、
で、
あ
れ小田川さんのモノマネ聞いたことないんですかっていう掛
金の振りがあって、
その後北尾さんなんて言ったと思います？
え、いや、これはもう小田川さんですよって言って、
もう代名詞じゃないですか、北尾さんのモノマネの、
北尾さんのモノマネといえば小田川さんです、
南のモノマネアナウンサーの、
南のモノマネアナウンサー、それ誰も言ってないんですよいつの話やね、
ウィキペディアには書いてる、
ウィキペディアには書いてる、確か
に、あのなんて言ったと思います、北尾さん、
言うとこなんて言うと、これ知らんかったら潜りやでって
みたいなね、こと言うと思うじゃないですか、
ええ、
いやもうね、それはね、他にやってらっしゃる方がねいらっしゃるんですよ、ドキッとしましたね、タイムフリーで聞いてんのに
誰でしょうね、他にやってる人っていうの
は、ね、誰でしょうね、
あ、掛布のモノマネとか岡田のモノマネはしてないんですか。
わ、僕はやってないですから、
やってない、いやいやいや、やったらいいじゃないですか、
いやいや、さすがにね、
本質似てるんちゃう、ひょっとしたら
家で練習しましたけどちょっとちゃうなと思って、
違うんや、やっぱり小田川さんのマネには勝てない、
あの岡田さんは、うん、あーんっていうのはねありますけど、 ABC の中継聞いてたら
多いもんね、
あーんってい
う、うん、そこだけ似てるんじゃないですか
そこだけね、でもその後やっぱりちゃんとねきっちり、ドリーベツかぶってるんだ、ラーラーラーって言ってましたよ、
さすがやね、
小田川さん、あ、小田川さんじゃない、北尾さん
さすがやな、まあね、そういうこうドキッとさせられる展開も
びっくりしました ね、
ね、ありますよね、あとはどうですか、八太郎さん、なんか最近の和歌山放送でこんなことがありましたみたいな、
急に降
ってくる、ないですか
あのね、まあ一応この番組の収録があるなと思う、考えてる時に、その週の放送、まあ、例えばボックスとか、
はいはいはい、
前回とか、
うん、
ニュース5とか聞くんですよ、
はいはい、
でその中で、印象的だったトピックスとしては、高松さんが車乗るときに初めて今年クーラーをつけたっていう、
ね、今年初クーラー、高松さんクーラー入れる、
はい、
その辺高松さんどうですか。
いや、やはりですね、日曜日日差しがきつかったので車に乗るときはね非常に暑かったんですよ。今年初めてクーラーを使いましたね。ではボックス箱の中身です。
それ最後にボックス箱の中身ですって言ったら何でも OK になりそうやな、それ。 あ、そうか。
9時台カルチャーは楽しい。
あ、いいですね、うん、カルチャー楽しい、いいですね、はい、そうかね、ね、
あのそれが一番、それが一番のトピックスってどうなんやろうなと思
いますけど。いや、一番のトピックスですよね、うん、あとね、
はい、
あ、他にあります？あの話題。
いや、どうぞ。
あ、はい、いや、まあ、どうでもいい話なんやけど、ええ、暑なってきたじゃないですか。
そうですね、
増えてきましたね。
ほう、
ゴキブリ。
ああ、その季節に
もう和歌山放送また再びゴキブリブーム来てますよまあこれね、夜に残業しない人には関係ないんですよ。昼間出てけえへんから、夜しか出てけえへんのでね、
はい、
夜もさっさと帰ってる人はいいんですけど、ええ、我々みたいな残業軍団、
そうですね、
僕で T デスク、
はい、
で山本ディレクター部長、
はい、
このサンバガラスが基本なんですけどこのサンバガラスからしたらもう大変よ。まああとの2人から被害の報告は入ってないんですけど、僕ねおしっこしようと思ってトイレ行ったら大体ね最近ゴキブリいてんのよやばいと思うわ。でこの間ね1階の1スタ、
はい、
僕あの1スタで実は最近ね、前言ったかな、ミキサーをね、
はい、
転がってて会社に
転がえ
ミキサー転がってたの会社にびっくりしたよこの間。
ミキサーってあの
ミキサータク、
ミキサータクの方ですよね。
ミキサー13ミキサーじゃないですよ。
ないですね、
健康食品じゃなくて2階にねミキサータクが転がってて、
はい、
まあ、元技術で今編成してる人いてるんですけど、
H さんね、
H さん、この人に聞いたらね、それはもともと関空に置いてあったミキサーやと。
あ、
関空、関西空港、え、僕はあれ仙南スタジオですかって言ったら違うと、はい、
え、
関空に置いてたんやと。
違うんですか。
関空に除雪回線あったんやと。
へ、
関空記者クラブにね。
ほう、
で、そこで音を出せたと、その時に買った宅やと。
ってことはまあ93年とか4年とか、
ね、4年開港やから ね、で93年とかに買った宅 で、うん、でその後関空のその常設の回線廃止して、
はい、
その後道路を取る用のミキサー宅になってたんですよ。
あ、
でかなり重厚感のある、まあ、チャンネル数はもう本当に、まあ、8ちゃんとか9ちゃん、8ちゃんぐらいの、うんうんうんうん、まあ、宅なんですけど、はい、まあ、どっしりとしたもう普通にスタジオで使えるような宅 で今僕結構今1スタで実は収録よくやるんですよ、
うん、
やるんですけど宅がなくてね、
あ、
そういうちょっと過半性のあるというか、
はいはいはい、
で困ってたんですよ、うん、音のレベル合わすのに、うん、で今回転がってたから、そのゴスター整理した時にゴスターちゃう、ゴスターの横の編集室整理した時に転がってたから、あ、転がってたってことは今の技術はいらんって言ってんねんやと思って、よいしょと持ち上げて、
ええ、
で僕そそくさと今1スタンドのところに置いてるんですよ。
ほう、
でそれで僕実は番組マイダリアンプラスとかルカのドライブレディオとか結構収録やってるんですよ。便利なんでね、
ええ、
で翌日その収録があったんで夜の間に、はい、あの宅の関係するケーブルとかを準備しとこうと思って、
うん、
ね、さすが僕偉いわ。で、
ね、
夜中1スタに入って真っ暗やで、
はい、
でそこにそのケーブルとか置こうと思ってパッて見たらゴキブリがさささ、
うわ
ー、なんなよミキサータクにゴキブリおるやんけよと。お、これ夢ないな、しかしミキサータクに夜ゴキブリおるって。
てかゴキブリが出るラジオ局っていうこれどうですか、あの日本放送がね、あのオールナイトニッポンの、
うん、
あの夜覚えてるっていう
ドラマね、
ドラマあったじゃないですか、生でやったやつ。
あった
あれ和歌山放送でやったら夜ですよ、
夜中
生でやってる時に
わ
さーってゴキブリが歩いてるみたいな。
ほんな僕が2階のバーってその洗面所じゃないの、あの湯沸かし室行って、うん、僕が自腹で買ったゴキジェットプリピシャーってかけて、
そう、それが見切れてるみたいな。
ほんまやで、でうわやばいと思って、でもゴキジェットプロ2階なんよ僕、
はい、
持ってるやつね、
はいはいはい、
あ、まあ、あかんわと思って、
うん、
諦めたんよ。だからミキサー宅にゴキブリあるけどもう明日にはおらんやろうと思って、
あ、
まあ、その日は諦めて、
はい、
であの2階に上がって、
ええ、
また 1,2 時間別の仕事やったんかな。でさあそろそろ帰ろうと思って、
うん、
そしたらさっき1階におったゴキブリが2階の僕がよく使ってる作業してるパソコンの近くにおったんですよ。
うわ
あ、カサカサカサカサ、うわあ、あのゴキブリちゃうかと思って、でもう2階 そのもう1回湯沸かし室持ってそのゴキジェットピシャーっとかけてね、
はい、
必要な場所にかけましてピシャーっとかけて、
ええ、
まあ、結局そのゴキブリはまあ退治したんですけどね、
うん、
あのそれぐらい、何の話でしたっけ、
何の話でしたっけ、ね、ミキサータクの話でしたっけ、
そうミキサータクだ、それぐらいゴキブリが出てるってことよ、